映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
早速ですが、世界の湯本の候補小川さんからお便り届いてますね。
はい、ご紹介します、
はい、
毎回岩本さんの熱い映画の語りが最高に楽しく聞いています。湯本のミニシアター蔵元で映画監督の中野さんに来てもらって、湯本を題材にした映像作りに自分もスタッフとして関わっているので取材お願いしますと来てます。
なんかね、エキストラとして参加しているようで、しかも妖怪役らしいですよ、うん、はい、まあ、どんな映画かね、興味ありますよね。またお話を聞かせていただきたいと思います。
はい、では今日ご紹介する作品は、
ルパンザサードザムービー不死身の血族がいよいよマチポレいわきで封切られたんですが、ジャパンプレミアの舞台挨拶中心にこう2回にわたってご紹介しましたので、今回は違うものにしようと思ってます、
はい。
異次元の大ヒットを飛ばしている劇場版鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来、そして私の涙腺を崩壊させた劇場版東京 MER 走る緊急救命室南海ミッション、こちらご紹介したいと思います。
はい、まずは3週目に入っても大ヒットを続けている劇場版鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来。私もねこれ見たんですけど、
はい、見ましたか。
もう席ついた瞬間からね涙目になりましたし、
その瞬間で、ね、
はい、ハンカチをギュッと握りしめて、何より映像の迫力ですよね。
そうなんですね。
ちょっと私は目が2つしかないのでもう1回見に行きたいですね
それはあんまり意味がよくわかんないこれね、本当にオープニング成績、はい、前作を上回って史上ナンバーワン、で1日の興行収入20億円を超えた日もある。これもね歴代1位、で史上最速の8日間で興行収入100億円を超えました、10億円を超えればヒットというふうに言われていますので、本当に異次元の凄さなんですね、で私が見た時も満席だったんですが、隣に座った金髪のパパがですね、こんなところまで広がるんだと驚くくらい足を広げていたんで、ちょっと窮屈だったのと、あとこの映画ね、感動シーンほぼ無音になるところありますよね、そこでこれ何これ何っていう子供の声が響いたりして、感動したのは分かるんですが、大きな泣き声を上げるお母さんもいたりしてですね、若干映画の世界に入りづらかったっていうのは本当残念でした。ただこれあまり映画館に来ない人たちも足を運んだ、そんな証拠でもあるとは思うんですけれどもね。
そうですね、もうたくさんの方が見に行きたくなる作品ということで、映画自体はどう評価しましたか？
こちらやはり舞台になる無限城の縦横に広がる 3DCその中で 2D のキャラクターが繰り広げる激しいアクションの表現、これはね今のアニメ技術の最高到達点を示したというふうに言ってもいいと思います、
はい、
で涙が止まらないっていう人も多くて、感動できる作品であることも事実、
はい、
ただですね、前回の無限列車編と違って起承転結のストーリーを備えた一つの作品だなと思って見に行くと面食らうかもしれないですよね、あくまで長い物語、その最終章の三部作の一作目ですので、作り自体が普通の映画とは違うからなんですよね、3時間以上クライマックスの連続で、それがハイクオリティな映像で展開されるのでほたっとされますよね。で鬼滅の刃と言いますと敵役の鬼たちがそれぞれ鬼にならざるを得なかった背景を持っていて、それをきちんと描いてくれる、それがね感動につながっているんですが、こちらもね心動かされますよね、で作品を貫く、強くなるためには果てしない努力をしなければならない、そうやって強くなった力は弱いものを守るために使わなければならない、そんなメッセージ、ノブレス・オブリージュが語られなくなった現代に本当ぜひ感じ取ってほしいと思いますよね。
ノブレス・オブリージュですか、
はい、これフランス語なんですが、直訳すると高貴な人の義務、財産だったり権力だったり社会的地位のある人は社会の模範となるようにその力を持たざる者たちのために使うべきだという考え方なんですね。 まあ、現代では廃れつつあるノブレスオブリージュを実践している主人公たちの姿、本当に感動的ですよね。
もうこのままの勢いだと400億円以上と興行収入ダントツの前作を超えそうでしょうか。
まあ、本当にね、ここまでヒットするというのは私も予想してなかったんですけれども、はい、前作と違って夏休みにぶつけてますよね、うん、そのアドバンテージはありますが、ただ前はね、コロナ禍で対抗する作品がなかったという特殊事情もありましたよね、
はい、
で今回は異例のヒットを続けている国宝、何度もご紹介しましたけれども、こちらの作品とかスーパーワンちゃんの活躍が楽しいスーパーマン、そして劇場版東京 MER 走る緊急救命室南海ミッションなどの強敵の公開も続きます、
うん、
歴代ナンバーワンになるかどうか、それはね、そうした状況もあるんですが、大スクリーンで見るのが一番と言えるクオリティです。
そうですね、
ぜひね、劇場へお運びください。
続いては劇場版東京 MER 走る緊急救命室南海ミッション、こちらの TBS の日曜劇場で放送されたドラマの劇場版第2作、ね、
そうなんです。
もう鈴木亮平さんが演じる主人公、はい、とってもかっこよくて、一昨年公開された劇場版1作目も大ヒットしましたよね。
そうなんです。鈴木さん演じるのは、待っているだけじゃ助けられない命があるというような信念を持っている、でどれだけ切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバーたちを引っ張って、どんな苦境にも飛び込んでいく頼れるチーフドクターですよね、
うん、
まあ、1作目では横浜のシンボルランドマークタワーの爆発事故で193人が閉じ込められるという大災害に立ち向かう姿が描かれました、
うん、
まあ、映画ならではの壮大なスケール感と仲間同士の熱い絆、こちらにね、胸を熱くした人も多かったようでして、興行収入45億円余り、本当大ヒットを記録したんです、うん、で一度離婚した前の妻、仲里依紗さん演じてるんですが、
はい、
その前の妻と再婚していたっていうのはサプライズもありましたし、
うんうん、
で妊娠していた妻がランドマークタワーの災害現場に取り残されて、
はい、
いかに救うかっていうね、ハラハラドキドキもあって、私本当にね、泣かされたんです、
うん、岩本さん今回もお泣きになったということで、
はい、泣いてしまいました、はい、
実は涙もろかったり、
いや、年を取るとね、涙腺弱くなっていくんですよただ今回ね、メインになるのはドラマのメンバーとは違うということだったので、
はい、
若干不安があったんですが、はい、それはね、キユでした、
うん、
もうハラハラし、ドキドキし、感動して泣ける王道のエンターテインメント映画になっていたんですね、
うん、その泣ける王道映画、ストーリーはどんなものなんでしょうか。
はい、2025年、沖縄、鹿児島では離島地域に対応できる MER の誘致活動が活発化し、手術室を搭載した少し小ぶりの特殊車両を乗せたフェリーで南の海の島々を巡る南海 MER の試験運用が開始されたんです、
うん、
で鈴木亮平さん演じる東京 MER チーフドクターと七尾さん演じる看護師は指導スタッフとして南海 MER に赴任する、で離島医療に従事していたんですね、
はい、
そんなある日、鹿児島県の離島で突如として大規模な噴火が起きました、
うん、
で溶岩が村を焼き尽くし、飛び交う巨大な噴石が道路や建物を破壊した。噴煙のためヘリコプターによる上空からの救助不可能、
うん、
自衛隊や海上保安庁の到着になお数十分を要する、そんな状況に追い込まれた南海 MER のメンバーたち、
はい、
絶望的な状況の中、島に取り残された79人全員の命を救うため決死のミッションに挑む、そんな物語なんです。
わ、
はい、
この南海 MER はどんなメンバーなんですか。
こちらはですね、一見頼りないチーフドクター候補に江口洋介さん、
はい、
麻酔科医に宮沢恵麻さん、看護師役が高杉真宙さんとメルルこと生見メルさんなんですね、うんうんうん、
この映画のポスターには東京のメンバーも映っていましたが、はい、うん、今回はどんな活躍するんでしょうか。
ネタバレ厳禁なので、うん、出てくるんですけど、うんうん、詳しくは言えない。
あ、なるほど、
ですよ、
うんうん、
はい、
すごい気になります、
ね、東京 MER のセカンドドクターを務めていた厚生労働省の医系技官、はい、医師資格を持つ官僚役の賀来賢人さんなんですけども、はい、こちらは全国の MER を統括する立場なので、
うん、
南海 MER の指導で活躍します。
うん、
今回ね、メインが南海のメンバーなんですけれども、
はい、
脚本がうまいんですよ。ドラマと劇場版第一作に続いて ヒットメーカーの黒岩勉さんの脚本ですからね。
黒岩さん、
はい、
キングダムシリーズの方ですね。
その通り、その通り。あの原作者の、ね、原泰久さんとの共同脚本で、この他にも木村拓哉さんのドラマグランメゾン東京とその劇場版、ゴールデンカムイの映画とドラマ、そして劇場アニメワンピースシリーズと数々の大ヒット作品を担当してきました、
うん、
ここでねこうなってほしいっていう、もう痒いところに手が届くような作劇で心を打ち抜かれてしまう。だからね、感動してしまうんですよね、この脚本。
ちなみに監督はどんな方なんですか？
こちらはですね、 TBS の女性ディレクター松木彩さんなんですね、
はい、
まだ30代でして、ドラマ版のチーフディレクターを経て劇場版の第一作が映画デビュー、
はい、
TBS には去年オリジナル映画ラストマイルと映画グランメゾンパリ、そして今年はファーストキスを大ヒットさせるという、もう本当にね信じられないほどの活躍の塚原愛子監督という大先輩がいるんですけれども、火山の噴火というスペクタクルから人間ドラマまで手堅くこなす、本当にね塚原監督の後に続きそうな注目株、松木彩監督です、
うん、
そして何といっても座長である鈴木亮平さんの熱意、それがこの作品を引っ張っています。
うーん、もう今や大スターですよね。
そうなんですよ、私注目したのは12年前、福田雄一監督の HK 変態仮面シリーズに主演した時でして、
はいはい、
もう鍛えられた肉体と振り切った演技に圧倒されました、
うん、
で7年前なんですが、大河ドラマセゴドンで主役の西郷隆盛を演じた時にインタビューしたんですね、
はいはい、
であの人懐っこい笑顔と、質問したらですね、それを咀嚼して考え抜いた上で、あのよく通る声で答えてくれる姿、本当に素晴らしいなと感じました、
はい、
徹底的な役作りで知られる鈴木さんですから、今回の作品でも医療の専門用語を流暢に使いこなしていますし、瞬時に患者の状態とチームのメンバーたちの役割を決める判断力、そして一人も死なさないという強い決意と優しい人柄、まああのね、ともすれば嫌味になってしまうかもしれない、そんな主人公を魅力的に、そして説得力を持って演じています、
うん、
本当にね最近の映画では一番泣いてしまったこの作品、うん、涙がバレない暗闇の中でずっぽりとハマってご覧いただきたいと思います。
ご紹介した劇場版鬼滅の刃無限城編第1章赤座再来と、劇場版東京 MER 走る緊急救命室南海ミッション、岩本さん太鼓判を押せますか？
これは本当にね、もちろんもちろん太鼓判です。
はい、文句なしの太鼓判です、
ね、はい、
いずれの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。